あなたが頼りにしていた人や、あなたが頼りにしていたものや、あなたが頼りにしていたことがうまくいかなくなる時があります。それは最悪の場合は裏切りであり、そうでなくてもどうすることもできず一人で戦わねばならないことがあります。しかし愛する子よ、あなたは一人ではありません。あなたは共にいる主にしっかりとあなたの目を向け、あなたの手を挙げて私に向かって叫びなさい。あなたはその時、神が全能の方であり、主がどれほどあなたを愛しているかを深くはっきりと知るでしょう。あなたの心を主に向けてもっと大胆に求めなさい。祈りなさい。叫びなさい。あなたのが主に向かって叫び出す時、あなたが主に向かって祈り始める時、神の手が動き始めると主は恐れます。
今回のガストで起こったこの事柄は、確かにあなたの人生にも起こる当主は言われます。まずこの信仰を用いて踏み出していきなさい。このあなたの人生に信仰を使っていきなさいと主は言われます。それでも思うように動かないときに、確かに教会の祈りを受け、またあなた自身が祈るときに、確かに同じこの技がこの一人一人の上にこの豊かに始まってくると主は言われます。
あなたの前にマイナスと思えることが許されてきます。一つではなく二つ三つ、いろんな方面からやってきます。しかし様々な試練に遭うとき、この上もない喜びと思いなさいと御言葉を思い出しなさい。あなたはその中で喜び、感謝を下げ、そして諦めず、不可能のない神に向かって祈り始めるとき、人の限界をはるかに超えて生ける誠の神の手が伸ばされてきます。あなたのために一人子を十字架にかけられた主の愛が、あなたの人生の中に、あなたの家庭の中に、あなたの生活の中に注ぎ込まれるとき、あなたにとってさまざまな試練に次々に勝利が与えられていくのを見ていくようになると主を教えます。一人で戦うのではありません。主と共に戦い、御からなる教会と共に戦いなさい。賛美を通して、感謝を通して、祈りを通して、私はあなた方を一つにし、私の勝利を表していこうと主は恐れます。
許し、イエスの皆にある平安、喜び、すべて主にある。イエスに の歌を、この祈り、この賛美、御座に届け。
この祈り、
この祈り、この賛美、御座に届け。
あなたの悲しみは喜びに変わります。呪いと思われた事柄が祝福に変わります。あなたの家庭に、あなたの家計に、あなたの人生に許された災い、呪い、それらのすべてを私は祝福に変え、神の栄光と愛の現れの場所へと変えていこうと主は仰られます。私を信じなさい、私を信じなさい。あなたが信じるとき、私は私の御手を伸ばし、十字架の恵みを、復活の力を、そこに豊かに表していこうと、称されます。あなたの人生に許されるすべてのことの上に、私に感謝をし、賛美を捧げていきなさい。礼拝を作ってはいけません。あなたがすべてのことに感謝をし、賛美を捧げていくとき、確かに、十字架の力が、復活の力があなたを追っていくと、主は仰られます。
このあなたの中に神から与えられた良きものがあります。この神から与えられた賜物、また能力を、これを神のために用いていきなさいと主は言われます。このあなたはそんなものは大したものではない、まだこの十分ではないと思っています。しかしそのわずかな目を、わずかな小さな力を、この神のために用いていきなさい。その時にこのあなたの賜物を通して、あなたの能力を通して、人々が生かされるばかりではなく、あなた自身の人生が解放され、生かされ、用いられていくと主は言われます。
あなたの愛する子のために祈りなさい。私は祈ったと思っている方がいますが、あなたはイエス・キリストの名によって私に向かって時間と心を定めて祈りなさい。あなたが心を定め、時間を定めて私に向かって祈り始めるとき、神の手が具体的に動き始めるのを見ていくでしょう。適当にではなく、あなたの心を定めて祈り始めなさい。その時に、あなたははっきりと神の手が動き出すのを見る年は仰せられます。諦めてはいけません。疲れ果ててはいけません。あなたは人間的な努力をして、いろんなことをしました。しかしそれは、誠の解決を生み出さないことを、もうあなたは十分に知っている。あなたは心を定め、時間を定めて、私に向かって祈りなさい。体の病も、心の病も、また人生におけるあらゆる問題も、私はあなたの祈りを通して、勝利を与え、解決を与え、栄光を表していこうと、主は仰せられます。私が座るのも立つのも、あ あなたの御手の中にある。私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえ、あなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことは、あなたが喜びなされたくすし、全てを超えて高い、そして広い、深いあなたの愛を今日も私たちに添えてくださっていることをありがとうございます。約束通り賛美の中に住まれる主が今ここに生きて住んでくださって、そして生きておられることをありがとうございます。ガストの証を、また昨日のコンサートの証を心からありがとうございます。あなたは NHK で素晴らしいことをなしくださって、またガストで素晴らしいことをなしくださったことのように、あなたに感謝をし、あなたの名を褒めたたえます。また予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。ご臨在をありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。また今日集いたくても集えなくている、また、オンタイム礼拝で見ていらっしゃる一人一人を心からありがとうございます。そしてあなたはすでに牧会しておられる神の使命の浅井教会の40万のあなたの民を心からありがとうございます。私たちは今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語ってくださり、私のうちに信仰を育み、この年信仰として与えられる勝利を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って見せてください。どうぞこの礼拝に必要な上からの知恵と識と礼を例えを持って聖霊が導き語ってください。語る者も聞く者も減り下ります。主をお語りください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。ごめんなさい、すいません。私たちのために十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。私は癒されたっていうね、こういう神による癒しの体験談っていうね、雲の間の虹からこういうトラクト、チラシと言いますけども、パンフレットね、一般的にはパンフレットですね。私たち、ね、教会でトラクトと言いますけど出ました。100円です。ぜひ伝道にお持ちください。とっても綺麗な形ですけども、 秋元牧師がベニヤミン君のことの癒しを書いています。脳障害だった子供がですね、東京都の難病指定に指定された脳障害の子供が完全に癒されてですね、脳は血遅れになる、足は動かなくなる、運動障害が言われたんですけども、今はとってもかっこいいスラッとした男の子になりましたけど、昔は典型的な日本人で足の短い道路の長い子だったんですがこれがですね、運動会の選手にずっとなってすごく足が速く動くようになり、で今は国立大学に行っておられますね。で血遅れになると言われたり脳も発達した、その時の証が出ています。それともう一つは、DV ディベロップバイオレンスっていうんですかね、バイオレンスっていうんですね、DV っていうね、暗闇から光の中へというね、中島由紀子さんというんですかね、三重県の四日市市の方で、暴力ですね、ちょっと親からの暴力、その後は結婚した後ご主人からの暴力とかいろんなことがあってですね、そういう方のことからは、その方が賛美もらった CD から主に触れられて、教会に来て賛美で触れられて、イエス様を信じた後全く野菜で解放された証が出ています。これちょっとこれはものすごいドラマチックというか、ちょっとすごいことがありますので、ぜひ読んでみてください、ね、ちょっと今日その話すると長くなるので今日はやりますけども、それとあとはマジキナ君の一世の思考人の総集をしていますが、マジキナ君の証ですね、こう書いてありますね、タバコ酒ギャンブルからの解放中学からもうタバコとお酒をやりまして、ずっとやってて、タバコはもう超ヘビー脂肪が当たったんですけども、ある日礼拝に行って、そして家帰って吸おうと思ったら気持ち悪くて吸えなくて、その日ら一本も吸わなくなったということですね。でうんと昔のお母さんと一緒に祈ったことがあった、その祈りがその日答えられたと分かって、ものすごく心が温かくなったと。でお酒は大好きでですね、冷凍庫を開けたらですね、ひたすらお酒しか入ってない冷凍庫 で、これ本当なんですね、冷凍庫だからそういう状況だった、もうお酒アル中だったと思うって書いてありますね。仕事はきちんとしたんですけどね、でもアル中だった。ところが教会で真剣に祈ってやら、本当にその日からもう全くお酒がなくて一滴も飲まなくなったって、今に至るまでですね、お酒とタバコの会話のことが書いてます。で実はもっと深いところがあって、お父さん、まあ、両親が離婚していて、お父さんを恨んでたわけです。まあ、時々帰ってきてはお母さんに暴力を振るったりするお父さんを、まあ、はっきり書いてますね、殺したいと思ったことがあったってね。ところが本当にそのことだけはどうしても許せなかったんだけど、神様に祈った時に許しなさいと言っても許せないので、求めた時に神様からある時本当に力をいただいて、許しますって宣言をしたんですね。その後お父さんがある時やってきたら、本当にお父さんが謝ってくれて、自分もお父さんが謝って和解できたっていう、その酒とタバコだけじゃなくて、お父さんを許せた和解の証も出ています。ね、短いですけれどもすごく深い、私はマジキナ君すごく知ってるんですけどね、とってもあったかいね、まあ、日本のお父さんって雰囲気で、まだ30代、もう40代になったかな、30代かなと言いますけど、ね、だからその3つの証が出ていますので、コンパクトにすごくまとめられていますけども、内容は素晴らしいんですね。体の、ね、証から心 の、暴力の問題、それから最後はギャンブルとかの解放ですね、そして両親親を許せた証ですので、100円です、たった100円ですけど、まず自分で読まれて、そして、これ、人にいいかなって思うの人にですね、プレゼントしていきたいと思います。ね、まあ、10人をプレゼントしたら1000円ですけど、しかし、伝道のためなので、絶対神様が祝福してくださいますので、持ち移動してもらいますし、これは第1弾で、これからいろんな方のこういうのを出していくということなので、皆さんもね、今度は逆に各側に、皆さんの人生を持った素晴らしい証をね、各側になっていただきたいと思いますけど、ぜひね、持ち移動ほしいと思いますので、受付にありますので、お願いします。でもし足りなくなったらすぐまた注文しますから、おっしゃっていただければというふうに思います。はい、それでですね、今日は求めなさいという有名な聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、先ほども証がありましたように、ガストの証と、それから、もう一つは、昨日の NHK の証があったんですけれども、まあ、NHK の場所で、ハートプラダでコンサートをしたんですけれども、まあ、今回は、ですね、NHK の方はですね、先ほども言いましたように、朝の連続ドラマのね、直伝とかですね、それから夜の7時のゴールデンタイムのニュースの時の直伝とかですね、もうすごくいい時間に宣伝してくださったので、私は見てないんですけど、あちこちで見たって言って連絡が入ってきてですね、で最初は朝、ありがとうございます。朝でかと思ったら夜見たとかですね、いろんなところで見たって人がいましてですね、本当に嬉しかったですね。やっぱメディアってのはすごいなって思いましたよね。どうしてかって言ったら、まんべんなく長崎市の市だけじゃなくて、でもまず市からまんべんなく北から南から東から西から来てるんですね、本当に。だからあと、佐世保も諫早も垂水もいましたよね。だから全部知らない人ね、もちろん知り合いも来てるんですよ、知り合いも来てますけども、都議も長いもいましたかね。で、知り合いもいたんですけれども、その、 テレビを見てきたって人がアンケートの中で一番多かったんですね。アンケートは大和ゴスペルクラブ本には30枚ぐらい回収されたんですね。来てた人はもっとたくさんいたんですけども、30枚のうちの、19枚はテレビを見てきたっていうことなので、かなり多いですね、これね。すごいなというふうに思います。で、神様がなんかメディアを使ってくださったんですね。で、私たちの教会ははっきりテレビに対しては飯を持ってるんですね。これ皆さん覚えてください。だから私もよく出たことありますし、つい先日もうちの子のある方がですね、彼女が行ってる学校を紹介するのでね、テレビに出たそうです、ね、で私は見えなくて残念だったんですけども、でそれはなんかやっぱり飯って関係するんですね。だから皆さんもね、テレビに出る機会はきっとあると思いますので、祈っておかれたいと思います。で神様の栄光のためにですね、で伝道のためにですね。でたくさんの方が集まってくださって、26世紀の話をしたんですけれども、まずコンサートが中心だったんですけど、短く話したんですけどね。26世紀の話は面白いなと思ったんですね。今日の説教と関係するんですけど、リハーサルをしたんです。でリハーサルの時、パウロ・ミキのことを簡単に話したんですね。でまあまあそういうのに話したんですよ。ルドビゴの話をしようと思ったらですね、うまく話せなかったんです。これはまずいなと思ってですね、私ね祈ってたんですね。で本当に祈りながら、神様どうか助けてくださいってね。でそしたらですね、30分で終わるはずの予定のところがですね、40分までもう押してたんですね。そして私のところに来るのでですね、私は最初5分と言われてたんですけど、5分 で持ち時間5分で話を、2つの話を2回に分けて全部で5分で話したら、ちゃんと終わるってことだったんですね。ところがもうすでに10分オーバーしてたわけです。イエーと思ったわけですね。ところがね、祈ってたでしょ。そしたら非常に短く、しかしリハーサルがはるかによく話したんですね。これでみんなこう聞き入ってくださってたわけですね。思いましたね。祈るとこんなに主は助けてくださるんだなって、私はものすごく実感したんですね。で本当に祈ってたんですね。もちろん教会ね、私だけでみんなが祈ってたんですけど、私もみんなと共に祈ったんですね。その時に神様がこう助けてくださるんだなってことを思いました。でコンサートは結局10分ちょっとオーバーしたんですけど、全然文句も言われず喜んでですね、くださいました。で皆さんですね、今日のこれからお話しますけど、求めなさいっていうのは、神様に求めなさいってことなんですね。これは祈りの入門です。でも祈るのと祈らないのとでは全然違うのです。祈らなくても太陽は昇りますし、恵みは確かにあります。でも祈らなければ受けない恵みとか開かれないことってのは確かにあるんですね。ですね。私が何か食べ物をね、よくもらいますよね。で家持って帰るとですね、わあ欲しい欲しいって言ってくる子はですね、入ってすぐあげるんですね。で言わない子にあげないつもりはない、あげるつもりでちゃんと取ってはいるんですけど、欲しい欲しいってあまり強く言われたら、気がついたらそっちの方かけてて、気がついてなくなってる場合さえあるわけですね。これね、悪気なくですよ、ね、普通は取ってるんですけど、結局求めることによって受ける世界っていうのがあるわけですね。例えば先ほどのガストの話ですね。実は安く言っておられましたけど、私たちはですね、ガストで置いてもらえるとはですね、ちらっと私は思ったんです。実はでもね、不信仰ですね、言ってなかった。でトシヤ君もガストでバイトしながら、店長に買ってもらえて、従業員に買ってもらえたらもういいなと思ってた、バイトの仲間にね。そしたら店長の方からレジで置いてあげるって言ってくれたんですね。でお喜びしたわけですよ。嬉しいですよね。そして店長の方からポスターを作りなさい、そしたらレジに貼れるし、玄関に貼れるって言ってくださったんですね。そしてトシヤ君が貼るといまいちなので、大学生のアルバイターの人たちが一生懸命なんかやってくださそうですね。それで私まだ見てないんですけど、すごくこう、ね、ポスターも貼ってあって置かれてるわけですね。それでね、どうなったか、ほっとしたんです。もう置かれただけでやったーと思ってですね、やったすごい神様ーと思って、確かにすごいんですけど、ほっとして、もうそれでなんか満足してたんですね。だって皆さん、ガストの CD が売れますようにって、週報に出る前に本気で祈った人、あ、祈った。あ、ありがとうございます。一人だけいましたね。素晴らしいね。心から本気で祈った人、一人だけでしょ。ね。としやくんが祈ってないんですもんね。でも何か言ったらね、もうそれで満足しちゃったんですよ。やったーと思って。で、これ否定的に言ってんじゃなくて、私もありますよね。あ、やったーと思って満足しちゃうって。ある程度治った、ある程度できたからいいやって、あ、神様ありがとうって、それだけでも本当に感動なんだけど、それで満足しちゃうって。そしたらね、神様の手が入ったんです。九州地区のガストの責任者が変わるんですって。それで7月の末に会議があるので、支店長言ってきたの、責任者が変わるから置いてもらえるかどうかわからなくなるので、一応7月末でとか言ったら、慌てて彼が言いました。あ、でもね、コンテストがいろいろあってとか言ったらですね、じゃあ8月末まではいいよって言われたの。 で、まだ売れてないからとか言われたんですね。それを聞いて私はですね、うわ、まずいと思ってですね、でも神の憐れみだったんですね。そう言われたから目が覚めた。ほいでったん、週報の一番に出せ。必ず一番に出して、教会で祈る。一番に出せば争点で祈るから、これ本気ですよ。そして先週覚えて出したでしょ。あれ本当に出したん。だから特にガス取って書けって言って書いてたん。ね。で、書いて本当に出したん。だから争点で必ず祈るし、週報見てる人は祈ってくれてるし、みんな祈り出したわけですね。ガストの仕入れ来れますようにとかね。で、実際買いに行ってくださった方もいらっしゃいます。ね。でも、すごいのはね、全然関係ない人が買っていったんで、特に惜しかったですね。5枚欲しいって言った人の時に2枚しかなかったっていうのはですね、これ非常に残念ですけど、その後また売れたってことでしょ。それでちゃんとおまけがついていて、その、ね、もうやめなさいって言った店長が最後に何て言ったかって言ったら、モーニング娘。ですごいって言ってくれたわけです。ね、だから長崎にはモーニング娘。じゃなくてミドル男性がいますけど、それもね、置かれたらいいなと思いますけどね。いや、だってあの中に入って、穴が入ってますよね。ね、本当にね。で、何かっていうと、これ祈ったからです。祈るまでは開かれてなかったんです。祈るまでは1枚も売れなかったんです。でも別に売れなくても置かれてるだけですごいし、モーニング娘。でさえ1年で5枚なんだから、まあ、そんなもんだって普通なら考える。別にそんなもんだって普通なら思う。でも祈り始めたら、祈ってからは1週間で実は5枚なんです、ね、祈ってから1週間で実は5枚なんです。これすごいですよね。モーニング娘。に勝ちました。あっちこっちで言おうと思っております。ね、モーニング娘。どんな娘か知らないんだけど。ね、面白いなってますね。で、これね、祈るか祈らないかってすごく大きいんですよ。さ、でもね、諦めてることとかね、まあこれでいいかなんて思ってることに関してね、本当に祈り始めてください。そこから変わり出すんですね。もう一つね、先週ね、あったんです。実は祈っていっぺんに変わったことは、エディとエレノアっていうですね、フィリピンの個人の責任者をしている、まあ、実はエディは責任者といっても実際はもうエレノアが全部やっていて、エディの方は牧師なので、主の授業クリスチャンセンターの教会のね、カバーをしてて、ね、まあ、フィリピンの責任者だから、エレノアの方が僕、個人の方を中心にやってるんですけども、この2人が今回日本に来られますね。でもフィリピンの場合はまずビザを取らないといけないんです ね。で、ビザを取って、そしてその上で面接があって、あ、ビザを取ってなくて書類を出して OK が出たら面接があって、ビザが降りてから航空券を買えるんですって、ね、もうしょっちゅう来てる方は別ですけどね、今まで全然来てないからですね。で、前、パスターチュアを、20年近く前にお呼びした時ですね、ものすごくね、面倒だったんです。何回も書類の審査があって、まだこっちのミッションが始まったばかりだったから、ね、でも今回、まあこっちが NPO だからあれなんですけど、そしたらですね、4月に最初会えたんです。もう、ね、7月のこの日程で呼ぶからって決まったんで、4月に言われたけど、すぐことができなくて5月に入って急いでくれって言ったんです。ただ5月30日になってもまだちゃんとできてなかったん。そしたら6月に慌てて急いでやったんですが、ダメだったんですね、なかなか。そしたら先週ね、連絡が来ました。先週ね、なんで連絡が来たかというとね、出した書類に不備があったので、もう一遍出し直して、そしてその上で面接があって、それからビザが降りてから航空券を予約しますって。夏休みでしょ、もしチケットがなかったらこっちはもう全部予定組んで、航空券ももう買ってあるん、早い方が安いから、家で会場も取ってある、イエーってことになってですね、めったに怒らない秋元牧師はですね、言われました。ね、もうオーダーは党に出してあるのにどういうことですかってね、叱られたわけですよね。そして個人の人たちがみんな突然、それまでも祈ってはいたんです。それなりに。本気になって祈り出したんですね。神様、必ず来ますよねってね。そしたらですね、月曜日にね、それを言われて、土曜日に言われて、土日月と祈ったらですね、月曜日に連絡があったんですね。もう書類は OK です、で、面接の日は明日連絡します。で、火曜日に電話しましたらですね、言われました、もう面接は結構です、これでビザを出します。水曜日にビザが出まして、金曜日には航空券が取れました。感謝感謝しております。いやいや、皆さん、ね、別に普通だと思うかもしれませんけど、それまでね、祈るまでは、4月に中旬にオーダーが出て、6月のつい先週の日曜日まで、土曜日までは、 動かなかったんですね。祈り始めたらこの1週間で全部できた。で、予定通り来れることが決まったわけですね。で、皆さんね、祈ることによって開かれる世界、動き出す世界があるんです。ですか？で、祈ると進む事柄があるんです。個人的なこと。まあ今日は働きばっかり言いましたけど、個人的なプライベートなことでますね。だから皆さんね、今うまくいってないことがあったり、なんかね、あ、ちょっとうまくいってよかったと思って、その後うまくいってなくて動かなかったりしてることがあってね、落胆してる方いらっしゃるかもしれませんけど、落胆する必要はありません。そこから祈り出せばいいのです。そして個人で祈れなければ、教会に来て、あるいは教会に言って、あるいは言える範囲の人に言って、教会で祈ってあげばいいんですね。その時に神の手を動き出すんですね。これを覚えておいてほしいんですね。で、祈りっていうのはね、神の手を動かす大きなポイントなんですね。ね、ところがですね、この求めなさいっていうのはね、求めなさいなんです。で、もっと言えば求め続けなさい、厳密に言えばね。ところが、よし、祈ろうと思うんですけど、なかなか本気になれない理由があるんです。どうしようか。本当に願ってないことは祈れないんですね、人っていうのは。口先だけになるんですね。本当に願ってることだと祈れる人っていうのはね、心から。で、皆さん、心から願ってることを祈っていただきたいってことをまずは一つ目ね。そうすると人は本気になってよく祈れるんですね。それともう一つはね、結構日本人は遠慮がちなんですね。アフリカの方はどうでしょうかね。大胆かもしれませんけど。ね、日本人は遠慮がちなんですよね。結構ね、アフリカの人もシャイな人いらっしゃいますね。あ、カンボジア人はね、日本人とそっくりなんですよ。すごいシャイなんです。ちょっと脱線しますけど、話が。カンボジアの方は、すごく似てるんですね。タイとかベトナムっていうのはね、ものすごい辛いものが好きで、結構激しいんです。カンボジアに行ってしまうと、すごくシャイでね、日本人と似てるんですね。行かれた方はわかるでしょ。すごく似てるんですよね。食べ物も日本人にすごく合うんですよね。ちょっと脱線しました。で、話を元に戻しますけども、ね、本当に願うか、ね、心から願うことっていうのは、ね、求めるんですけども、結構ねシャイで、その本当は求めてるものを求めないことがある、まあ、いつも言うじゃないですか。本当はうな丼の上食べたいのにってね、まあ、うな丼好きじゃない人はすいません、例えですからね。卵丼でいいですよってね、人間関係で言うことあるでしょ、ね、どうぞキャラさん、もうこの機会ですからね、霜降りのステーキをどうぞとか言ってね、とんでもないとんでもない、もう半泊で結構ですかね言って、本当にハンバーグ来たらがっかりしたりするわけですね。わかるでしょ、ね、いやもういいですとか言ってもね、あ、どうぞどうぞって出されると嬉しいわけですね。まあこれは日本文化です。いい悪いは別にして。で、神様に対してやっちゃいけない。神様に対して本当は、ね、まあいつもは、どんですか、急に霜降りになったからいいや。霜降りのステーキにします。ね、霜降りのロースステーキかなんかが、ね、こうね、欲しいなと思ったのに、神様、ひき肉で結構ですと。で、言ってこう言ったらね、私のひき肉がふさわしいとか言って、とんでひき肉が来るわけですよ。ありがとうございますとか言って、ひき肉かとか思ってるんですね。で、パッと見たらですね、まあ、父さんかなんかはですね、霜降りのステーキを食べたりするわけですよ。そうすると思うわけですね、なんだとか思って。でも、松尾さんは霜降りのステーキを求めてたりするわけですね。言ってることわかりますか？ね、本当に自分の願うものを求めないといけないんです。もちろん神様は、ね、明らかにその人に与えて悪い場合がありますし、与えてすぐにいけない時もありますから、ね、何でも願ったらすぐこっちの願うままに思うままにってことではありませんが、多くの場合はね、私が思っている神様は大きいです。結構変に遠慮してしまいますが、神様はね、大きく与えてくださいます。だってトシヤ君がまずガストで置かれただけで満足してしまったのは、まさか置かれると思ってなかったから。で、祈り出した時にまさか1週間で5枚完売で足りなくなるなんて申し訳ないけど思ってなかったでしょ。神のなされることってのはね、ちょっと違うのです。もっと大胆に求めていいんです。でも時々思いますね、いやでも私はこんな失敗したし、特にお母さんに多いんですよね。自分の子供のことになると急にね、ね、一生懸命飲むんですけど、あ、でも私がこういうことしたから、ああいうことしたからこうなってしまって、神様すいませんってとこ求めなくなるんですよね。十字架があるんです。皆さん全く受けるに素晴らしくありませんし、私は失敗をしました。でもイエス様が十字架で私の失敗を負ってくださったし、私のこの罪は許してくださいました。ありがとうございます。だから求めます。受けるにふさわしくありません、求めるにふさわしくありませんけれども、十字架の恵みの上に神様求めますって、もっと大胆に、もっと神様に向かって求めていいんですね。願っていいんですね。ふさわしくないものを、本来受けれないものを、それを受けたら嬉しいし、人々への希望になるんです。で、自分にふさわしいものを受けたときに、証になりますか？受けました。 ふさわしいでしょ、全然証も何もならないじゃないですか。わかりますか。これわかりますね。ふさわしくないものを受けるから証なのです。希望なのですね。でもっと求めてあげたんですね。で本当に願うものをまず求めるってことが一歩目ね。で今日はもう一歩いきますからね。でまずこれをやってほしいんで、これをしないと神様との関係が健やかにならないからです。人間関係でもそうですね。親子関係で本当に自分の気持ちを素直に出している人はいいんですけど、それがないといろいろ後で問題が起こりますね。で同じようにだから本当に願うってことですね。で今日はもうちょっともう一歩いきたい。次はね、自分の心は嫌がるんだけれども神様が促してくる言葉、あるいは神様が御言葉で示してくることを祈るってことなんだ。でこれは自分ではなくて神様の言葉に従ってことなんですね。例えば、ね、マタイの今の7章の7節の前にあります夢の御言葉、開けても開けなくても結構です。5章の44節、こういう言葉があります。しかし私はあなた方に言います、夢の言葉、あ、43節から言いましょう。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害するもののために祈りなさい。これはね、言うのは簡単なんですよ。敵を愛し迫害するもために祈るとかね、平和な時にですね、敵を許して、ね、剥がすのに祈りましょうって感じなんですけど、実際自分にね、何かが来て敵が来たらね、そんな甘いもんじゃありません。できない、なかなかね。ね。でも、いつもそうやったん。で、先週宮崎行ってきたら素晴らしい場所来ました。前半はちょっと重複しますけどね、皆さん宮崎の、南牧師が今ケンタッキーでね、バイトしたしたことをね、昔から方は知ってると思いますけど、ケンタッキーフライチキンでバイトされてるんですね。で、彼は、4月から店長変わりました。で前の店長は西村店長といってですね、教会に来て救われて友達をどんどん教会に連れてきて、で本当にケンタッキーのクーポン券を教会に来た人に渡そうと考えているぐらい本当に教会のことを、ね、思ってたというか本当に救われたんですね。で彼はサブマネージャーみたい なんていうかな、そういうところに立ててくれて時給もすごく良くしてくれて、いろいろ考慮してくれたんですね。まあ、彼がすごくいい仕事をしたからですけどね。で実はある時大会があってですね、九州のなんか大会、全国大会出る前の大会があって、なんかあるんですって、厨房のなんかね、キッチンを作る大会かなんかですね。で彼は代表で出たんです。で九州の1位と2位の争いで彼は2位になっちゃったんです。で1位だけ全国大会行くんですね。でその1位だったのが一度北九州の店の人で、それが今いる店長の店の、今いる店長のが巻いた店なんです、今の店長。でその時にすごいちょっと問題になって、その店長は実は審査員をしてたんで、その自分の店の子が1位になっちゃったの。ほいでその前の店長が怒って、言ってることわかりますか。前の店長怒ってですね、おかしいじゃないか、絶対こっちの方が1位だとか言ってですね、でも結局判決は覆らなかった、そういう記述があった。そして今の店長が来ました。で今回の店長はやり手、南君より一つ若い。そしていきなりミーティングをしました。前店長はかなりルーズだった。私はマニュアルに従ってデータに従ってきちっとやるとか言って、それでピシッと始めたん。それで南君のね、なぜあなたはこんな給料もらってるのか、これはおかしい。いきなり前見ましたけど800いくらから100何十円か落ちたんです。ガタンと落とされて、そしてこういう入れ方をするのは待てがれて、かなり厳しいことだったんですね。それで6人辞めていったってすごいです ねそういうことがあってね、それからいろいろ起こったわけですよね。まあその後でもね、神様に祈って悔い改めてって話は今日も話しますね。いろいろあったんですが、面白いこと言ってました、ね、今の店長は敵ではありませんって。その後和解できていろんなことがあったからよかったんです。神が置かれた店長でもよく分かった。でもやっぱり心のどこかにね、ふっと思い出すことがある。よくも給料下げやがったなね、やっぱり子供もいますからね。正社員になってたら今頃もう文句なしに店長になってる人なんですよ。だけど彼は牧師だから正社員にはならない、ね、そしてあくまで、ね、牧師が正職だから、本来の仕事から ねだからね、だけどこうね思うわけですよ。言ってました、ね、絶対そうだけど心の中ではね、もうそういう思いが湧いてくる。神に言われたって、あなた店長のために祈ってますかって。え、この店長のために祈るんですかって。前の店長のためにはすごく祈ったでしょ。はい、西村店長のためにはものすごく祈りました。で店長もよく言ってくれたんで、店のこととか自分の家族のこととか、祈ると怖いぐらい答えられたんです。だから店長はびっくりしてたんですね。でも今の店長に関しては祈ってない、はっと聞いて全然祈ってないって言われたの。祈りなさいって、はいはいって言った後にですね、面白く言いました。祈りやすい人と 祈りにくい人がいるって。南君正直ですね。ね、祈りにくい人がいるって。ね、言っててね。で、もちろん全ての人のために祈りにくい。でも、やっぱり正直祈りにくいかい。神様にね、言ったんですって、すいません。でも、御言葉に書いてある。だからね、神様分かりました。じゃあ、死がおっしゃるとおり、どうぞね、この今の店長をちょっと名前下げておきますけどね、祈り始めたんですって。ね。で、心がうっときたらね、すいませんって悔い改めて感謝をしながら祈り始めたんですって。一回ずつ会った時にね、気がついたらその店長とすごく親しく話し始めててね。ほいでね、この7月1日から彼は元の立場に戻されて、給料は元通りです。それだけじゃなくて、今度店長の方から言ってきたんです。近づいてきて、また大会がある。ぜひ君に出ても、その前に一つあったんです。なんか特別ボーナスかなんかをね、店に出すんですって、なんかできる人に。それを呼ばれたんですって。で、君に渡したいって言ってね、くれたんですって。そして今回ね、今度はね、近づいてきてるんだったんです。また今年も大会があるんだけど、君に出てもらいたい。で、こう言ったそうです。君と私が組めば、怖いものはない。全国のトップを狙いましょうって言うんですって、その店長が。おいでよ、もう、それだからですね、はいとか言ってですね、それから急に一緒に人望でマニュアルにしたって一生懸命教えてくれるんですって、もう、手取り足取り。おいでね、おいでね、一つの目的に向かって、一緒にやり始めた。まだ相手はのくりしたんですよ。おいでね、心が繋がり始めたんですって、一つの目的に向かって一生懸命やるから。仕事でしょ？で、真剣やって、そして仕事だけじゃなくていろんな話ができるようになってきて、一回やってね、本当に祈ると神様は変えてくれるって。本当に給料下げられて正直ね、こう面白くなかった。まあわかりますよ。だけど、一ヶ月間祈ったら、目的、同じ目的持って給料元に戻ったし、見事ですよねって。本当に神様は御言葉通り素晴らしいって言われたんですね。皆さんね、御言葉に従って祈るっていう、これが次のステップなんですよ。最初は本当に自分の願いを素直に大胆に求めてください。でも、ちょっと御言葉に従うとき、あるときはちょっとパスとかね、それは勘弁とか言うときありませんか？でも、その感情に従わないで、神様ちょっときついですけども、あなたがおっしゃるから、どうぞってこう、まあ、彼の場合ならその店長のことを祝福してくださいって、店長のために真剣に祈ってた毎日。そしたらね、逆転が起こったんですよ。で、言ってました。7月に大会があるんですって。で、九州ね。で、その後全国大会は8月らしいですけど、東京であるそうですけどもね。まあ、全国で1位ね、2人で今燃えております。白馬には負けたんですけど、私の方でもやりますね。私ね、救われるんじゃないかな。そしたらね、今度はなんか、救われたらなんかすごく、なんか起こるんじゃないのかなっていう予感がし始めてるんですよね。でもそれですね、皆さん。祈るときにね、敵さえ味方になる。まあ、敵なんて失礼ですけどね。敵ではなかったんですけど、ぶつかってたのにね、変わったわけですよね。で、皆さんの中にもね、そういう方いらっしゃるかもしれません。だけど、御言葉に従って、祈るときに神が働いてくださるんです。ですから、人の心を変えるってそんな簡単なことではありませんし、本当のところできないんじゃないかと思います、私は。でもね、神様に祈るときにね、心は溶かされるんです。神様に祈るときにね、変えてくださるんです、これは。これはね、どこでも皆さん覚えてください。神に不可能はないんだってことをね、覚えててほしいというふうに、思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、もうよく知っている、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば抱かれますという、もうよく知っている、何度も話した言葉でしたけれども、今日ここから祈りということに関して、祈るっていうこと、そしてさらに心からの願いを求める。次には、正直自分の肉は欲しないんだけれども、主がおっしゃること、御言葉に従って祈るっていうことについて学びました。また私たちが素直に、大胆に、ためらわずに、本当に自分の願っていることを主に向かって祈ることができるように助けてください。そしてあなたがどんなに大きな方か、答えてくださる方か、願いを聞いてくださる方かを知って、本当にあなたの愛の中に行こうことができるように。そしてさらにもう一歩進んで、神様のおっしゃる言葉に従って、正直に祈りないことがありますが、本当に祈っていくときに、敵でさえ和解的、神様が逆転を起こしてくださる、その素晴らしい恵みを、呪いさえ祝福に変えられる、その神様の真実を共に見ていくことができるように、職場で、学校で、家庭で、人生の中で豊かに見ていくことができるように、どうぞ主が導いてくださることをお願いいたします。短く神様に祈りたいと思いますが、 罪があるときに祈りが天に届きませんので、先ほど聖餐の時に悔やみもしましたけども、もう一度短く悔やみもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願いを素直に大胆に主に向かって求めてください。体に傷んでる部分、病んでる部分があったらそこに置いておいてください。自分はいいんだけど、家族や友人にそういう方が言うなら、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。職場でも学校でもどんなことでも結構です。本当に素直に大胆にこの方に祈りましょう。天のお父様、キリストイエスは名によって父なる神に今祈ります。お一人一人が今あなたの前に差し出しているこの問題、このこと、手を置いているその部分に触れて、今思い浮かべているこの方に触れて、あなたの癒しを、解放を、解決を、勝利を与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって癒されよ。イエス・キリストの手につる痛みを消えて流れ、腫瘍、ポリープ、がん、イエス様の手めでる消えてなくなれ。耳鳴りと後頭部の痛み、イエス・キリストの手めでる癒されよ、癒されよ、癒されよ。昔シュートした場所があって、なんかそこが痛んでる方、今そこに主が手を置いてくださり、触れてください。イエス様にあって、イエス様にあって、癒されよ。相互失調症、多動性障害、躁うつ病、イエス・キリストによって命ずる、治れ。イエス様によって命ずる、癒されよ。それをもたらしてきた屋敷で病の霊、その人の内から、思索感情、心の内から出ていけ。薬の副作用を完全に取ってください。薬の副作用を完全に癒してください。不眠症の方に触れてくださり、夜熟睡できるようにお願いいたします。夜熟睡できるように、不眠の霊を、不眠症を癒されよ。不眠症はその人の力でいけ。今晩から熟睡できるようにしてください。バラバラバラバラバラ。ご主人のことで祈ってらっしゃるというか、ちょっと傷んでる方がいらっしゃいます。とってもご主人のことを愛してらっしゃいますし、ご主人のことのことを祈ってるんですけれども、なかなか自分の思い通りにしてくれないっていう。でそれはもちろんご主人が意地悪ってんじゃなくて、したくてもできない状況があるからそうなんですけど、それでなんかすごくこう悲しんでたり、ある方はイラついていたり、ある方は悲しんでるんですけど、その方は祈りの方向を変えなさい。今の状況を置かれていることをまず徹底して感謝していきなさい。そしてこのことが祭殿であることを告白しなさい。そしてあなたは神様に祈りなさい。神様が私の願いを、そしてあなたの願いを求めながら神様に、神様の計画を教えてくださいって言うときに、なんかあなたの思いとは全く違う素晴らしいことが語られてきます。で、そのに向かって祈り始めるときに、はっきり動き始め、大きく変化が始まってくると称されます。まず感謝から始めなさい。今の状況を徹底して感謝しなさい。はっきりとそこであなたは神様の語りかけを受けるだろうと知られます。ちょっとある方はもうニッチもサッチもいかないって状況になっていますが、踊り上がって喜び感謝をしなさい。あなたは告白しなさい。今祭典がなされています。このことを通して神の栄光が現れます。踊り上がって感謝をして、そう告白していくときに、神様の語りかけや神の導きが始まってきます。あなたはこの後はっきりと主が全てを気に変えてくださるのを見て、喜んで明かしするようになると称せます。娘さんのことで傷んでいる方がいらっしゃいますけど、安心しなさい。大丈夫です。私はあなたの心の叫びを既に聞いています。あなたは目に見える状況に振り回されてはいけません。与えられた約束を告白し続けなさい。あなたの告白を通して私は力強く働いていこうと主は仰せられます。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。